マタイによる福音書第18章の21節から35節の朗読をいたします。新約聖書35ページ下の段です。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。たった今共にお読みしました聖書の箇所は、マタイによる福音書の第18章の終わり、結びの部分になります。主イエスはここで一つの例え話をお語りになっておられます。仲間を許さない家来の例えと呼ばれる例え話です。これはマタイによる福音書だけにある、他の福音書にはない例え話なんです。今日の聖書の箇所の構造といいますか、構造ですね、構造ははっきりしています。最初にこの例え話が語られるきっかけとなった事柄が語られまして、そしてその後例え話が続いて、最後に主イエスの言葉が語られて終わっているわけです。まずはこのきっかけとなった、この例え話が語られるきっかけとなったペトロとシュエスの問答から見てみることにします。ペトロはシュエスのところに来てこう尋ねました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。ペトロがシュエスにこのように問うておりますのは、これは唐突なことではございません。これはこの18章全体の流れの中で、この前のつながりの中でペトロはこのようにシュエスに問うているわけです。この18章では最初からシュエスが教会に対して非常に大切な言葉を語られております。これはシュエスがお望みになっておられること、教会に何を望んでおられるのかということを弟子たちにお語りになられた、教会憲章とも呼ぶことができるような聖書の言葉であり、シュエスの言葉であります。ペトロはこのシュエスの言葉を私たちと同じようにずっと聞いていたわけですね。たくさん さんの言葉が語られました。私はこう思います。ペテロはシュエスのおっしゃっていることの一つ一つの言葉の意味が全部よく分かったわけじゃないんじゃないかなと。分かんないこともあった。でもペトロは、シュエスの言葉を大づかみにすることができた。シュエスが語られていることは一体何かということを大づかみに受け止めることができた。ペトロという人は私はそういうことがとても得意な人だったと思うんですね。細かにっていうよりは一番肝心なことはここ、一番大事なことはここ、シュエスが語られたことはこういうことっていうふうにして短い言葉で言うことができたし、またシュエスご自身もまたそのような言葉を語ることがおできになった方だと思います。ペテロはここでシュエスの言葉をたった一つの言葉で捉えました。許しであります。シュエスが教会にお望みになっておられることは許しだと、私たちに求められていることは許しだと、そういうふうに受け止めたわけですね。これは当たっているわけですね。許すということだと。これが教会にとってなくてはならぬもの、教会が教会であることの最も大事なこと。でもそこで問うたわけです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。こう言いました。ペテロ思ったんです。許そうと。シュエスがおっしゃっているように弟子として聞き従おう、許しに生きよう、許すことの中に生きていこう、兄弟を許そう、そう思ったわけです。しかし自分は兄弟を何回まで許すべきなんだろうか、そう考えまして、彼は7回までですかと言いました。皆さんどうでしょうかね。7回許すってどうですか。自分のこととして考えてみてください。7回許したことありますか。私はどうしてもこのことを、この今日の聖書の箇所を読んでると、思い起こされてくることわざがあるんですね。仏の顔も3度までみたいな、そういうことわざであります。実はユダヤでも同じだったようなんですね。これはだいたい3回までっていうのは普通なんだそうですね。それにしても3回くらいまでは何とか許してやる、多めに見てやる、でもそれ以上は仏様のような人でも許すことはできないっていうのが、この仏の顔は顔も3度までというこのことわざの意味ですよね。それが普通ということになるわけです。そしてユダヤでも3度までが普通だった。そこでペテロはですよ、ここで7回までですかって言ったんです。シュエスの許せという言葉に答えて、ペテロは常識を超えて7回までとですかと問うているわけです。俺はイエス様の御言葉に従って7回までは人兄弟を許すべきではないか、そういう立派な弟子になろう、そう思っておそらくこう言ったわけです。そしてもしかしたらですが、多分そうじゃないかなと思うんですが、私はこう言うとペテロはイエス様が、許してくださるんじゃないかな、あ、許してくださるんじゃない、喜んでくださるんじゃないかな、7回までって俺が言うと先生は喜んでくださるに違いない、そう思って言ってるんじゃないでしょうか。ところがシュエスはこのペテロにこう言われたわけです。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。これはおそらく、私はペテロにとってはこれはものすごく意外な答えだったんじゃないかな、意外な言葉だったんじゃないかな。褒めてもらえると思ったら そうじゃなかった。ペテロの言葉が肯定されるじゃなくて、そのペテロの言葉7回にさらに70倍と言われて、それまで許せと言われたわけです。最初にちょっとだけお断りしておきますが、この7を70倍というとか7とか数字が出てきますが、これは文字通りの数字の話じゃないんです。7の70倍490回までは兄弟の罪を許して、491回目にはもう許さないでいいよっていうような話じゃないことは言うまでもありません。ちょっと変ですよね。1回2回って490回まで数えてて、次は許さんぞみたいになるのはちょっと怖いですよね。そして7回だと同じですよね。まあ、そういう話じゃないんですね。7は完全数です。ですからその70倍ですから、無限永遠に許しなさいというお話になるわけです。まあ、この聖書の箇所はどういうふうに読まれてきたかというと、普通はこういうふうに読まれるんですね。ペテロは7回って言った。そしてそれに対してイエス様は7を70倍までするって言われた。ペテロは7回という回数の話をした。でも限り、要するに限りある、ある限りのある許しをペテロは語った。だけども主イエスは限りのない許しをここで語られた。無限に許しなさいということを語られた。ペトロは7回という回数にこだわった。だけどそこに限りがあった。だけどイエス様は違う。まあ、私自身、このようにこの箇所を理解してきたんですよ。どうでしょうか。でもですね、本当にそういう話なのかというと、とても分かりやすいんですけど、その話はペテロは限定した、イエス様はそう、主イエスはそうじゃなかった。そう考えるのはどうも違うんですね。そもそもペテロが7回までですかと言ったときに、7回まではペテロは我慢して、7回を超えて8回目になると、これで8回目だと言って怒りを爆発させることを良しとしていたわけじゃないってことはペテロにとっても明らかでしょう。だったら何なのかってことなんです。しかも7は完全数なんですよ。ペテロにとっても完全に許すってことが、このことの中には7回までですかっていうことの中にはあったということになるわけですね。だったらどういう話なのかということになるわけです。そうするとちょっと分かんなくなるんですよね。どうですかね。イエス様は限定されずに無限永遠を語られて、ペテロは限定したっていう話は分かりやすいんですけど、どっちも結局そのことにおいて同じだったということなんです。そうなると、じゃあ7を70倍っていうのはどういう意味なのかってことになるわけです。この例え話、今日の聖書の箇所はこう思ったほど簡単な話じゃどうもないんですね。そこが深いんです。じゃあ何なのかってことを今日ここから御言葉に聞いてみたいんです。そのことが分かってくると、そこに恵みが見えてくる、そういう箇所です。そしてこのことを、じゃあシュエスがおっしゃった7を70倍ということ、ペテロとイエス様との違いはどこにあるのかということを私たちが理解するためには、この例え話そのものをもう一度読み直す必要がございます。この例え話そのものはこういう話です。ある王様から家来が大変な借金をしていたわけです。これはその額は1万タラントンです。1万タラントンっていうのは1タラントンが6000デナリオンでありまして、6000デナリオンというのは1デナリオンが 労働者の1日分の賃金ですから、6000デナリオンというんだったら6000日分の賃金になります。そしてその1タラントンの1万倍です。もう何言ってるか分かんないみたいになると思うんですが、これは国家予算に匹敵するような額なんです。当時のヘロデ王がその王国で使っていたお金よりも高いそうです。ですね、1兆とか6000億とか、まあそれぐらいの額と、まあ、おづかみにしておいてください。ものすごい額なんですね。このような大借金をこの家来はしていたわけです。まあ、一体どうしてこんな借金をすることになったのかっていうのは分かりませんが、そして王はその家来に借金の返済を求めたわけです。すると家来は王様にお願いですから待ってください、必ず返しますからって哀願したんです。そして哀願しますと、哀願してるんですけど、これはったりですよね。必ず返しますからって言って返せる額なんかじゃないんですよね。でしかしこの王様はこの家来を哀れに思われたというんですね。家来との関係を大事にされた、この家来を失いたくなかった、だからこの借金を帳消しにしてやったわけです。彼は当然のことながら、はい、喜んだでしょう。そして家に戻ったわけです。ところが帰り道で一人の仲間と外に出ていくと、一人の仲間と出会ったわけです。その仲間には彼はお金を貸してたんです。その額は100万円ぐらいです。借金してた額に比べると本当にビビったるものですね。でもその仲間を見ると彼は首をこう捕まえて、首を絞めて、金返せってやったってですね。で、そしてそれだけじゃなくて、この仲間を、まあ、捕まえて牢屋に放り込んでしまったと。借金を返すまで、牢から出れないと言って。さらに、まあ、このなそして他の仲間たちが、まあ、このことを聞きつけてですね、仲間にこんなひどいことをしたということで、この家来に腹を立てたわけです。そして王様に訴えまして、王の知るところとなった。王は、彼を呼びつけまして、お前の借金を帳消しにしてやったけども、それを取りやめると言って、彼を牢に放り込んでしまったという、まあ、そういう非常にシンプルな単純なお話であります。皆さんはこの例え話をどのようにお聞きになるでしょうか。私は最初にこう思いました。落語のようだなと。ちょっと落語と似てるように思うんですね。おそらくですが、私はこういう想像をします。このイエス様の例え話を聞いた時、みんな笑ったんじゃないかなと。でも笑ってるうちにちょっと気になってくる。ああ、自分はこの家来のように自分もまた生きてるのじゃないかと考えさせられてくるわけですね。だんだんだんだん、そういうところがあったんじゃないかと。問題はですね、7を70倍まで許しなさいと、このペテロの問答の中でシュエスがおっしゃってから、この話をなさったんだということなんです。一つ気づかされますことは、シュエスは決してこのペテロの問いかけに答えてないんです。この例え話でそのものには。でしょ、ペテロは、何回まで許せばいいのか、どこまで兄弟を許したらいいのか、7回までですかと問った。で、7を70倍ってイエス様は言われた。で、その後にこの例えをなさった。でもこの例え話でシュエスは決してこのどこまで許したらいいのかということについては一言もお答えになっていません。シュエスがここで語られているのはどこまで許すのかではなくて、なぜ許すのかという話です。私たちはなぜ人の罪を許すのか、なぜイエス様は人の罪を許すように求められるのかというと、この例え話によるならば、この家来と同じように私たちはみんな途方もない大借金を神様に対してしまして、そしてこの大借金はものすごい額で、1万タラントンにも及ぶような額で、 そしてこれを到底返すことはできないのに憐れんでもらって許してもらって、その借金が帳消しにされたものであるということですね。この例え話出てくる人と同じなんです。どうやって神様は私たちのこの借金を許してくださったのかというと、これはイエス・キリストというお方によって許してくださったんです。イエス様が私たちのためにしてくださった救いの御業はいろんな言葉で語られます。それは私たちの一つのいろんな言葉で語られますが、一つの今日の聖書の言葉のを借りると借金を返すということなんです。神様に対して私たちが抱えていた大借金ですね。そういう大借金をイエス様が十字架にかかってくださって、代わりに死んでくださることによって、イエス・キリストが血を流してくださることによって、私たちの罪は許され、借金は返済された。これがイエス・キリストの救いです。そしてここで大事なのは憐れみって言葉ですね。憐れんでくださって、今日の聖書の言葉にも出てきますね。この家来の主人は憐れんでくださって、この家来を憐れんでですね。この家来の受け答えがいいとか人間がいいとかそういうことじゃないんです。ただただ憐れんで、この家来との関係を失いたくなかったので、憐れんで王は許されるわけです。神様がしてくださったことも同じですけれどもですね、どうなんだということですね。けれどもどうなんだということなんです。そうやって許されているのが私たち、けれどもどうなんだということです。この家来は許された帰り道で、自分が金を貸している相手と出会うと、金返せってやっちゃうわけですよね。首絞めて、これおかしい話なんです。さっき私落語のようって言ったら笑える話ってことですね、笑える話ってのはおかしいってことなんです。ちょっと変ってことです。変な話です。理にかなってないんですよ。許されたのにこうなってる、憐れまれたのに憐れんだかというとそうじゃない。憐れみを請うているこの仲間に対して無慈悲なんですね。ある説教者がこの箇所で主イエスが語っておられることは何かということを本当に深く問われてですね、こういう言葉で語られていました。ちょっと紹介しますね。こんな言葉です。そのまま言います。私たちが人を許すということは当然のこと、自然のことなのです。むしろそれをしないことの方が不自然な、人間としてあるまじきことなのです。人を許すことにおいて私たちは何か特別なこと、素晴らしく良いことをしているのではありません。人間として当然のことをしているわけなのです。それがこの例え話で主イエスが語っておられることです。皆さんこの言葉どうお聞きになるでしょうか。部分的にだけ読んで、紹介してどれほど掴んでくださるか分かりませんけれども、私はこの言葉に打たれました。ああそういうことなんだと分かってきました。当然のことだと、イエス様はここで言われている、許されて許すのは当然のこと、そういう話をイエス様はされている。ペトロは先ほども言いましたけど、ずっとイエス様の主イエスの言葉を聞いてきまして、これからは許していきたいと思った、善を行う立派な人間になって良いことを行っていこうと思ったわけですね。そして許せというイエス様の言葉を汲み取って一言で掴んで、そして許そうと思った、言ってみれば努力して許す人間になろうと思った。だから何ですね、ペテロにとって許すってことは特別なことなんです。 それが7回までですか。兄弟が私に対して罪を犯すことを犯したら 何回まで許すべきですか。7回までですかっていう言葉の中に あるのは、許すっていうことはペテロにとってはやっぱり特別なことなの。努力して人間にとって良き行いなんです。でも、まあ、それをですね、主イエスはペテロのこの信仰者としてのあり方を本当に深く見ておられるんですね。そしてここで言葉を語られて、この例え話を語られている。7を70倍という言葉の意味はそういうことです。ペテロとシュエスのやっぱ違いがあるんです。それは永遠か永遠じゃないかというようなことじゃなくってですね、どうして許すのかということが違うわけですね。ペテロはなぜ許すのかってことが分かってないわけです。主イエスは人を許すってことはあなたの努力によることじゃない、何か特別に良いことをすることでもないんだと。むしろ許されたものとして許すと、許しに生きるってことはあなたにとって、あなたたちにとって当然のこと、当たり前のこと、人間として自然のこと、 許したからといって特別褒められてるようなことは何一つないと言われてるわけですね。なぜならあなた方は神様から途方もない大きな罪を許されたものなんだから。こうして気づかされますことは、この1万タラントの借金の1万タラントの借金を許してもらったこの家来こそ私たちなんだということです。そしてこの家来はこうして許されたにもかかわらず、その帰り道で外に出るや否や仲間を許さないわけですね。これも私たちの姿なんじゃないでしょうか。この当然のことができないで生きている、許されている、許されたにもかかわらずこの当然のことに生きえていない私たち、私。そしてとても気になるのはですね、主イエスはこの家来は、この家来がこの主イエスによってこの家来は呼び出されるわけですね。主人によって、王様によって呼び出されるわけです、ね、そしてその極悪非道ぶりが指摘されまして、無慈悲さが明らかにされまして、そして牢に放り込まれます。そして主イエスは最後にこうおっしゃっています。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろうですね。これはとても恐ろしい結びですね。私たちはどうでしょうかということです。しかもここで注意してください。主イエスはこうおっしゃってるんです。心から兄弟を許さないならなんですね。心から許せますかということです。心からっての難しいですね。私たちはまさにこの仲間を許さないこの家来のようであります。1万タラントの借金が許されてのに、その外に出るやいないや、お金返せってやっちゃう、借金返せってやっちゃうような、本当に愚かしいものであります。おかしなことの中に生きている私たちです。そしてじゃあそういう私たちはもう許されないのか、死んだら地獄行きなのかということまで言えるかもしれません。実際教会の歴史の中では今日のこの箇所からいろんな議論が起こっているんですね。一度許されたものはもう許しが取り消されるってことがあるのかないのかっていうような議論までなされているんですですね。でも私はあんまりそういう議論をしても無意味だと思っていますが、ここ最近ちょっと読み始めています本があります。それはマイケル・ジャクソンの思想という題の本です。皆さんはマイケル・ジャクソンってご存知でしょうか。私の世代の人たちはよく知ってると思いますが、私が若い頃ものすごく流行りました。この本は マイケル・ジャクソンの思想なんですね。マイケル・ジャクソンに思想があるのかっていう話になるんですが、あるんです。それをこの本書かれたのは安富あゆみという東京大学の教授なんですね。このマイケル・ジャクソンという人は次々とヒット曲を80年代ですかねぐらいに次々と出しました。スリラーとかいろんなヒット曲がありました。今でも聴く若い人たちもいるようです。そしてこのマイケル・ジャクソンは2009年の6月25日ちょうど今週ですね、その記念の日がやってくるわけですね。病死しました。安富さんはマイケルのことを生前から不安だったっていうんじゃないんです。死後に知ったっていうんです。彼の死後に知ったと、そしてその曲を聴くようになった。そして安富さんはマイケル・ジャクソンの曲にはすごいメッセージが語られていること、マイケルには思想があったということにある日気づかされたというのです。その思想っていうのはどういうことかというと、この地球を少しでも良くしたいというマイケルのすごい思いが一つ一つの曲に込められている、あるいはビデオに、あるいはダンスに、すっごいダンスをムーンウォークというダンスをして、ダンスの天才だったんですが、そういうダンスの中にもメッセージが込められている。そのメッセージは幼児虐待であるとか人種差別とかテロとか宗教間の対立とか、そういう国々の争いとか人と人とのこうどうしようもない問題とか、そういうさまざまな地球にあるさまざまな問題にマイケルは気づいていて、その中で曲やメッセージに、曲にやダンスにメッセージを込めてるんだと。人間というものに対して何とかしたいという思いを込めて、でそのことに気づかれたそうなんですね。そして安富さんはもうそのマイケル研究に没頭されるんですね。彼の音楽を繰り返し聴き、ビデオを何回も見、そして、歌詞を研究するわけです。そしてその研究したものを本にされた。これがマイケル・ジャクソンの思想という本なんです。ちょっと私はびっくりしました。意外でした。そして、安富さんが問われていることがあるんです。どうしてマイケルはもっと普通に考えたらストレートに言ったらいいんじゃないかっていうことなんです。そういうメッセージっていうのはいいメッセージなんだからストレートに届けたっていいんじゃないかって。でも歌やダンスに込めたり、あるいはビデオですね、ビデオに込めたり、ビデオの映像に込めたりしている。これとても不思議なことだと。そしてこういうことに違いないっていうんです。でこういうメッセージっていうのは正しいことであればあるほどなかなか人に届かないんだと。マイケルはそのことを知ってた。直接届けるとどういうことになるかというと、いわゆるお説教にしかならんって。なんか上から叱られてね、るようにしか聞こえてこんって。だからマイケルはダンスにしたんだ、歌にしたんだと。で宮崎駿さんなんてのも同じようなことをしているんだと言ってますね。なるほどなと思いました。ちょっとびっくりしましたが、そして私自身もマイケルの歌詞やビデオを少しずつ見直して、全てじゃないですが見直してみた、本当なんだっていうことに改めて気づかされてびっくりしています。なぜこんな話をするかなんです。ここでシュエスがなさっておられることも私はある意味で似てると思うんです。先ほども言いましたように、この話は落語のようだと言いました。おそらくみんな笑いながら聞いたんだと思うんですね。明るいんです。ユーモラスですね。で1万タラントン許された人が、ね、そんなすごく許されたのにもうかかわらず、こう出てきた、その王様の宮殿から出てきたらそこに借金しとる人がおってね、自分がお金貸しとる人がおって、その人を見つけたら首絞めて金返せって言ってやってる人間の姿ですね。それは非常にユーモラスですよね。で私は そのことがすごく重要なんじゃないかなと思うんです。このユーモラスであるということですね。つまりイエス様は福音の光の中でこういう私たちの姿を見ておられる。すっごい深刻な姿なんですよね。こうもうおかしな人間の姿ですね。信仰者の姿ですね。許されてるのに、この家来のように大きな途方もない借金を許された神様によって、御子であるイエス様が十字架にかかってくださったことによって許しが与えられた、洗礼を与えられた、そして、主の日ごとに私たちは許しを与えられた。でもどうでしょうか、私たちはここを出ていく、そして日常の生活になるとやってるんです、金返せみたいなですね。ここでは主を憐れんでくださいって祈る。でも外に出るとどうでしょうかということですね。でもそういう私たちの姿をイエス様は語られて、そして語られてるんですか、そしてもうにお前も捕まるぞと、もう一度許しも帳消しにされてって言われてますが、どこかユーモラスなんです。光があるんです、希望があるんです。そういう言葉として、まあ笑いがあると言ってもいいかもしれません。人間のような闇の、人間の闇のような現実を主イエスはこのような仕方で受け止められていることに私は驚きます。そしてこういうふうにしてイエス・キリストが受け止めてくださっているってことに驚きます。そして私たちの罪を、この罪も許されているってことなんじゃないでしょうか。こうやってなかなか許しがわからないんです。一番のこの家来の問題は、本当に自分が許されて大きな憐れみを受けたんだってことがわかれば許せるんだと思うんですけど、そうじゃないわけですよね。だからそういう私たちなんです。でもそんな私たち、おかしな私たちをイエス・キリストはその私たちの罪をも許してくださっている、そういうことであります。7を70倍までも私は許すってことですね。まずイエス・キリストがそうしてくださっているんです。驚くべき許しですよ。私はこの聖書の箇所にある思い出があります。太田伝道所で牧師駆け出しの頃でした、20代でもね、今でも覚えてることあるんですね。実は例え話シリーズで、例え話、イエス・キリストの例え話を祈祷会でメッセージをして一緒にお祈りする時間を持ったことがありました。私今でも覚えてますね。その時にね、1万タラントンっていう話になったんです。でさっきのようにこの額がどれほど大きいかって、どれほど大きいかってことを話しました。この例え話を今日のようにではなくて少し違った仕方で話しました。でもそのことにおいて同じだったんです。そしてある姉妹がね、こんなこと言われたんです。私の罪ってあこんなに大きいんですねって、1万タラントンこんな風な罪だというふうに聖書は言ってるんですねって、絶対返せませんねって。そして私今分かりましたって、イエス様の許しがどんなにありがたいかっていうことがって言ってくださったんですね。私もそう思いました。で私は今日の聖書の言葉って、もう一度私たちがどういうふうにして許されているのかって、どんなふうに神様の大きな憐れみによって許されているのかということをここからもう一度覚えさせられるんだと思うんですね。私たちは、私たちにとって大切なことは自分が努力してこうなろうとかああなろうとかではないんですね。であるいはこう立派な人間になろうとか、なんかこれが許すってこと、特別な技をしようってことじゃないんです。この当たり前に生きるってことなんですよ。信仰の上において大切なことは当たり前なんですよ。 こんだけ許されて許すのは、この当たり前のところに生かしていただくってことで、そしてそのために集中することが必要なのは、この神の憐れみであります。イエス・キリストの救いであります。いや、もっと言うとイエス様の十字架なんです。ここを見つめようってことです。ここを 見てないと、ここを本当に見てない、 見るってことが私たちが許しに生きるってことなんです。何回までですかっていうの話じゃないんです。どこまでですかっていうの話じゃないんです。そうじゃなくて、私たちが自分が本当に許されたっていうことの中に生きることなんです。そういうふうに私を見てごらん、私がしたことを見てごらん、私のところに思いを向けたあなたの歩みをそうやって歩んでごらんと、イエス様の声が聞こえてきます。主イエスの声が聞こえてくるんじゃないでしょうかね。そういう御言葉であります。当たり前のことに生かされたいと思います。でも当たり前のことに生きれない、なんか変な人間になっちゃって生きてる自分にも気づかされます。でもそういう自分をもう一度悔い改めて、当たり前のことに生きる、そして当たり前のことに生きる教会でありたいと思います。私たちは互いに仲間ですから、仲間ですから、同じように許されて、同じように許し合うことの中に、当たり前に許し合うことの中に招かれております。お祈りをいたします。主なる御神様、当たり前のことに生きれない私たちです。あなたから莫大な罪が許され、借金が帳消しにされた私たちですが、なんと愚かなことでしょうか。なんとおかしなことを日ごとに積み重ねていることでしょうか。こんな私たちをお許しください。なおもこのような私たちを主イエスが明るい光の中でご覧になっておられることに驚きを覚えます。包むような光の中で主イエスは私たちを諭しておられます。どうか我に返って歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アメン。